今日は前の2回目ですね、同じ箇所、これはマタイ福音書の21章ですね、その21章の28節から32節までです。で、ここで、この新教大学ではタイトルが二人の息子ということになっています。こういう前から言ったようにタイトルっていうのはあったら便利な時もあるけれども、先入観、自分勝手な思いで終わってしまうことがあるんですね。そういう理由もあったから長い間聖書にはこういうタイトルはなかったわけです。でも読みやすさということも必要なので、そういう観点からまずヨーロッパ、アメリカでこういうのは取り入れられて、それで、日本でやってることほとんど賛美歌でもこういったいろんなこと、キリスト教関係はまずヨーロッパ、アメリカであったことが日本にも入ってくるということですね。賛美歌なんかは150年も経ってもですね、圧倒的にヨーロッパ、アメリカのものです。あるいは外国のもの、日本人が作った曲とか賛美、ほんと数えるほどしかないですね。そのぐらい、キリスト、まあ、賛美はある意味でその信仰の力を表しているわけですね。そういうことから見ても日本は本当にキリスト教という真理からは本当に少ない力しかないと。けど、まあそういう不思議なことに、日本の皇室っていうものは非常にキリスト教を排斥するものなんですね、本来は。けれどもその皇室の中にキリスト教、特に無教会の人が侍従という非常に近い関係でも入っていったんですね。そういうことがあります。それで、そういうことも神様の不思議な力ということでもあるわけですね。ずっと前に常陸宮さんが正田美智子さん、美智子さんがカトリックの大学を出て非常に今教養も広くあると。そういうこともあって、侍従が無教会のキリスト教の人だったもののこともあり、この無教会的なキリスト教に関心を持ち始めたわけですね。で、美智子さんとお話もしたりと。それは裕仁天皇が、昭和天皇がですね、知って激怒したということで、常陸宮を呼び寄せてですね、きつく叱ったんです。皇室は神道だというわけですね。でそういうことをまかりならんということで、厳しく叱ったということが伝えられてきたわけですね。で、そういうようなことで、今回もですね、昨日 NHK でですね、私がどのような扱いをこのキリスト教、クリスチャンとは言えないかもしれませんが、キリスト教の大学を出てキリスト教の教養を深く持っている人をどのように扱うかということで、特別番組があったから全部は見てないんですけども録画して、これは NHK のそういう姿勢というものがだんだんと変わってきてるからですね。そういうこともためにもあって、調べてみようと思ったわけですが、キリスト教のことに関してもですね、はっきりとその点カトリックの大学であったというふうなこともはっきり言っていたということですね。で、その学長の言葉、女性の人のキリスト教的な言葉も入れてあったということで、それからその後前田美智子、美恵子さんです。前田美恵子さんのことが出てきましたですね。でその人に深い影響を受けたと。非常に孤独であって相談する人がいなかった状況の中で、前田美恵子さんという方を呼んでですね、個人的なお話もされたり、教えも受けたと。 前田美恵子の関係者は無教会の人ですね。でその父は前田多聞で、内村鑑三の、有力な弟子の一人だったわけです。文部大臣にもなったわけですね。だけど内村鑑三という名前は出さなかったケースですけれども、そういう形でですね、前田美恵子さんは女性であるけど非常に教養の深い人で、ギリシャもできて、岩波のギリシャ語でマルクス・アウレリウスというローマの皇帝がギリシャ語で書いた文を翻訳して岩波書店からも出す、もっと前から出されておったわけですね。で特に、ハンセン病の人たち、長島愛生園の看護師、看護婦さんとして、そして特に関心を持ってそこに繰り返しこれがそこに行って、そういう患者さんたちの近くにおられたということだったんですね。でそのことがキリスト教の中身として持っている弱く貧しい人たちのところに行くと、そういうのを受け継いで美智子さんはああいう震災あるいはそれ以前からですね、阪神大震災をいろんなところへとまめにですね何度も行かれた。でそれは天皇さんをどっちが引っ張っていたかというと美智子さんが引っ張っていったということは考えられますね。ああいう皇室で生まれ育ったらですね、全くこの、温室用のものですね、あるいは別の皇室の人がはっきり言ったように籠の中の鳥だと、全く自由はないということをはっきりあからさまに言った人もいます。数十年前ですね、ずっと前に。そういうこの籠の中の鳥のような存在から外から入ってきてですね、そしてキリスト教的な素養を持った人が一番近くにおったと、そういうことで皇室というものはですね、どっかに災害があって行ってもですね、それまではかなり立ってですね、リ目線でですね、お皆さん元気にしないと、お皆のものというわけですね。で、私の母なんかも言ったけど、天皇がずっと前に徳島行ったときのみんな再敬礼してですね、ずっと遥か行き過ぎてからやっと頭上げられると、そういう状態だったわけです。でそれをですね、初めて、そのように天皇やら皇后がですね、ひざまずいて、膝をついて、そして同じ目線で語るという発想はですね、皇室だけだと決してそういうことはなかったということなんです。そういうところもキリスト教の視点が入ってきて、特にこの無教会関係の人が皇室に不思議なほど入っていったということもあります。それからあれでは言ってなかった皇太子がですね、今の天皇のある人はこの時にバイニング夫人、バイニングさんというキリスト教のクエーカーの人によって個人教師を受けていたわけですね。そういうこともあります。そういうことですね、昭和天皇はキリスト教みたいなものを絶対に排斥すると、断じてダメだっていうけれども、キリスト教の真理性っていうのはどこまででも入っていくところがある。日本の徳川時代ですね、圧倒的な権力と力を持って迫害して徹底的に根こそぎにしようとしたけれども、それはできなかったわけですね。で徳川が滅んでいったということです。そういう不思議な力を持っている、それは背後神様のご支配ということです。それが神の国ということですね。前田に神の国というと天死んでから行くところだと多くこう間違って思っている。それはなぜかというと、マタイの福音書では天の国とあって、口語訳では天国と訳されておったからです。天国といえばですね、日本人の感覚では死んだ後の世界をまず必ず思ってしまうわけです。それはマタイだけなんですね。他のマルコにしてもルカにしても神の国です。天は神と同じで言い換えただけですね。はい、そういうことで神様のその愛と真実あるいは正義によるご支配を言うわけですね。それはギリシャ語をはっきりその辞書で詳しく調べたらすぐに分かることです。で死んだ後の世界も当然神様は完全にご支配なさっている、愛が満ちた世界であるから、そこも当然神の国ではあるわけですけれど、重要な点はその地上においても神の国はあると、まさにあるわけです。力 近づいて、そしてすぐにすでにあるという意味ですね。現在完了形です。神の国は近づいた、そしてだからすでにあるというわけです。で、そのことは、まあ、当然聖書の中にあることです。だから今日のところもですね、前も言ったように、この表面的な内容だけ見て、昔の人はこんななんか例えでイエス様を例えしたんだというふうにだけだったらあんまりこう残らないということです。この二人のことを通して私たち全ての人に毎日当てはまることを言ってるわけですね。そこでまずですね、この神の国っていうのはイエス様ご自身が言ってるように、どこで言ってるか、毎日の関係、ルカの17-20ですね。ルカの17-20、これもよく取り上げられるところです。ルカ福音書の17-20、新約聖書の方ですね。ルカの福音書の17章の20、143ページです。神の国、これ最終的なご支配ですね。ユダヤ人以外のものを滅ぼされてしまうというような形で受け取っていた人が多かったわけですが、神の国いつ来るのか、これ大きな問題だったわけです。それとともにこのメシアも来るんだっていうふうに多くの人は信じていたから、いつっていうのが非常に大事な問題としてあったけど、イエス様は大事なことはいつではなくって、ここで書いてあるようにですね、あなた方の間という訳で、ただ中という以前の訳の方がいいですね、強調、あなた方のただ中にあるのだ。強調してるか、当然その単にあなた方の間にあるんでなくて、ただ中にある、これ訳し方によってですね、だからニュアンスがかなり変わるわけですね。これでも間というと何のことか分かりにくくなるわけです。あなた方の間、ここの間にあるのか、ここの間にあるのか、どこの間にあるのか、そういうことではないんですね。あなた方の生活をしている、生きているこの世界のただ中にあるという、個人的にもですね、生活している家族の中にも、あるいはこの世、不正、悪、いっぱいに支配している、見えるけど、まさにそのただ中に神のご支配があるんだと言おうとしているわけですね。そういうふうに、神の国、神のご支配、正義と真実のご支配は、今も昔も今もですね、ずっと存在し続けているということなんです。これは死んでから行くんだ。で、水の洗礼を受けた人だけ行くんだとか言ったら、それは非常に大きな間違いになるわけですね。聖書というのは、必ずそうに一箇所だけ取り上げたのでは、非常に間違ってしまうことがよくあると。それでまあ、内村鑑三も聖書をよく調べ、その本当の意味を調べ、で、研究という言葉を使ったわけです。でもそれがまた表面的になって、研究と調べてですね、たくさんのこう仲介者や技術者が何とかいて、そしてそれだけ発表するようになって、メッセージが何もない。そういうことも起こってもきたということがあります。ここのことは、ここはどうだ、ここはどうだと。細かいこと、知識はあっても、神様からメッセージが何も受け取れないと。それで何のための礼拝なのか分かりませんよね。礼拝っていうのは単なる知識をいっぱい、研究発表の場ではないわけですよね。はい、まあ、そういうことで、このようにこの一つだけでも分かればですね、神様のご支配は我々のただ中にある、本当に分かればですね、何があっても揺らがないはずなんですですね。その天国、死んだ後の世界と思ってしまったら何もならない。神様の生きたご支配、しかも愛と真実、正義のご支配、今も我々のただ中にあると。どんなに不正が起こっても、神様のご支配は依然としてあるんだと。 それはすぐにはわからないことがある。でも必ずさっき言ったようにローマの非常な迫害も徳川幕府やその他中国でもいろんなところで南アフリカでどこででもですね、初めは迫害があって殺される人がたくさんいろいろおったわけですけど、そういう力がいつの間にか小さくなって消えていったと。そういうところに神のご支配があるということです。100年200年300年も経って結果がはっきりと分かるようなご支配の仕方もよくあるけれども、すぐに分かるようなご支配、それは私もそうだったけれども、キリストの十字架なんて本当に思ったことはなかったけども、立ち読みをしてパッと何か開けた。そうしたらですね、その時から罪の力が私を支配しなくなったと。罪を犯すことあってもそれ、あ、これはいけないと、神様がこれはいけないと言ってると。そういうことでですね、そして十字架をただ仰ぐだけで許しの平安と力を得ると、そういうところに神のご支配をはっきり個人的に感じるんですね。それは神の国を与えられるということです。神の力を、ご支配の力を与えられる。だから非常に個人的にすぐにでも分かることがある。それから100年200年300年も経って分かる。それからこの世界の毒麦は世の終わりに初めて最終的に滅ぼされていくというなればですね、この世の終わりになって完全な形で神様のこのご支配も分かるということもあるわけです。そのぐらい神様の国、神様のご支配ということは全体に広がってるんですね。私たちの心の中から、こういう集会教会の中から、またこの世界から、悪が働くこのただ中にも神様のご支配は厳然として存在するということなんです。そういうようにですね、こういうところに元の言葉、ギリシャ語の本来の意味がわからないで、日本語でいくら考えても天国天国と思ってたら、どうしたってですね、死んだ後の世界と思い込んでしまうということになりますね。そういうことで私も今から40年余り前にこういう説明したり書いたりするためには、ギリシャ語元の言葉がわからなかったら本当の確信持って言えないということを思い知らされることがあったんですね。で、あらゆるキリスト教の関係の関わりは、元はといえばみんなこの聖書、神の言葉にあるわけですから、それをできるだけですね、元のニュアンス、意味のままで説明したり書いたりする必要があると。何があってもそれはせねばならないというふうに思われたものだから、大学の受験の時、あれそれ勝るようにギリシャ語の数百も、一つの言葉が数百も変化活用するわけです。まあこのことは英語でしたら ED がつる過去形過去分詞形ですね。それから ING が分詞形、三人称単数で S がつく、そのぐらいしか変化しないわけです。ところがギリシャ語ではもうおびただしくですね、過去形ってもうたくさん種類がある。それから名詞、男性女性中性と、これによって変化がみんな言葉語尾が違ってくる。実に複雑ですが、その変化形を天井とか横の部屋とかですね、玄関とかトイレの中までどこに行っても台所にあって、どこに行っても見えるようにする、それぐらい力とエネルギーを注ぎ込んだわけですね。まあ、その結果、まあ、それからずっと今日に至るまで非常にこれは重要な不可欠なものになっておるわけですね。こういう神の国という非常に重要な内容について、まさにこういった元の言葉を知らなければ確信を持って説明はできないということです。で、そういうことから人間の意見ではなくて、聖書が本来本当に言っていることとは区別してですね、受け取ることができるようになっていったということです。もうこのキリスト教世界にもですね、単なるこの人の個人的な意見というものが深く入り込んで、こんな訳にも入り込むときがある。世界の何十種類という40種類とかいう膨大な英語訳だけども、みんなそんな訳してないのに、 優れた学者ばっかりですね、こんな聖書。そのある箇所でその担当者が他にどこにも訳を入れるということは、その人の個人的な趣向が入るということは当然あるわけです。日本の国文学者の相談あるいは受けられた、それは国文学者別の人選んだら別になるということがあるわけですね。はい、それで一つはこういうこと、ただ中にある、これはさっきも言ったようにこの自然のものもそうです。私たちのただ中に咲くわけです。ただ中を吹いてるわけです、風も。でさっきの賛美もあったように、そよ吹く風も神のことを語っているというわけですね。で、その風の中にも言えば神のご支配がある。風を起こしているのも神様だ。花を作っている、その美を作っているものも神様だ。神様のその力、ご支配というのは神の国ですから、花もまた神の国であり、風もまた神の国に含まれると。それが最初に賛美をした、ここも神の国ならばであるのでと。それから、イエス様こそは完全な意味の神の国、神のご支配、みんなも与えられているわけです。だから、イエス様をおったら、そこは神の国でもある。だからこの前も言ったように、二人三人、たった二人でも、最初は二人ということで書いて、それをさらに言い換えて二人三人と言い換えてるんですね、あの有名な箇所は。マタイのところで見たらですね、私の名によって集まるの二人が心を合わせて願うときには願いを聞きましょうと。二人または三人集まるところに私はその中にいるということですので、たった二人でも心を合わせて祈る、そこにイエスがおり、イエスは神の国そのものでもありますので、そこに神の国がおるという、あるということにもなるわけです。そういう意味でこういう集まりも当然神の国がここにある。だから天国というとものすごく限定されてしまうが、本来の意味は至るところで神の国というものがある。イエス様はそれをですね、あなた方のただ中にあるのだと。で、心の中だけでは決してないんですね。そういうふうに生活をしているこの社会、さまざまな動き、そのただ中にある。これはああいう災害のただ中にもある。でどうして神様そんなことを起こすのかなんていうことはわからない。それはどうしてこんな美しいものは土からできるのかと、そのことが同じなんですね。土からできる、あるいは蚊とかアブとか灰みたいなものは1秒間200回も300回もこの肩の羽の筋肉を動かして1秒間にですよ。でじっと止まっておることもできるんですね、ヘリコプターに。瞬間にパッと飛び立つも、それも恐ろしく精巧なこの筋肉、羽の筋肉ができているから、人間はどんなに頑張ってもそれに似たものって、あんな巨大な飛行機ゴーン出してですね、石油をガソリンを燃やして、その推進力ですね、反作用で動くと、そんなふうなことしかできないわけです。そういうことだって果てしなく不思議なことです。だからなぜどうしてそんなことができるのか。いや、人間が恩恵できる、そんなもんみんな神様の太陽の力やですね、それから石油あるいは電気、みんな神様が元は作ってるんですね。品種改良って人間がしてるの、その元は全部 DNA、 化学変化、化学結合、そういったことの力、こういう法則は全部神様が最初から作ってあったわけです。それを人間がそんなわずか使わせてもらってるだけなんで、こういった化学技術の産物も全部、元はといえばこんな金属でもみんなそうです。誰が作った、これは宇宙創生の時とかいろんな時あります。元のそう作ったのは神様が作った、神様が万物を支え創造したということを信じるのは当然そういうことになるわけです。そういうふうに この神の国、それからもう一つですね、神の国を受けるっていうのはとっても簡単なこと、たった言えば一行ですもん。神様のご支配が愛や信じてみんなあるわけですね、清いもの。それを受けるには極めて簡単な、それはどこだったかと、そういうことも聖書に書いてあるので、誰かがこう言ってるようなことはあんまり意味がないんですね。人間の数だけ意見が違うわけだから、それはどこにあるかと。神の国っていうのをもらう、自分の所有、ものすごく絶大な宝ですよね。神の国っていうのは神の力、ご支配の力なんだから、宇宙をも作ったのはそういう力、そのわずかでももらえる、とんでもないことですね。それはどんなに愛する人間以上のもの、はるかに人間は個性があり限界がある、死んだらそれでもどうすることもできないところありますが、その人間が持っているあらゆる良さも神の国にはあるわけです。そしてそれがあると死んでもなおですね、その人の面影を生き生きとさせてくれたりして、神の力が働いたら死んだはずだけど何か生きてる、身近に感じるということも神の国を持ったらできるということですね。何でもできるわけですから、当然死んでもそういうふうに、かつて非常に身近な関係になった配偶者なり子供なり、あるいは友人たちと会う、そういうことも神は全能だから当然できる、そういう友人と一番良い部分と出会わせる。で、そういう神の国を得るためにどうする、最初にこれ聖書にだから重要だから書いてある。それがマタイの五章のところですね。まあ、誰でも読むんだけど、これも日本語の訳の問題で間違って受けている人が非常に多い。マタイの五章の三節ですね。イエス様のメッセージだけ最初にこのように置かれる、それは非常に重要だからです。マタイの五章の三章、ここで最初に言ったように天の国、天国と訳したから、あ、死んだ後に天国へ行けるんだというふうに極めて矮小化された形で受け取ってしまう人が非常に多いわけです。聖書は正しい説明なしには本当に小さく狭く受け取ってしまう。で、ここ心ってありますが、これは霊、これは全ての訳、全て、まあ私が40種類英読とかフランス語とか見てもみんなここは霊ということを使ってるんです。日本語訳だけがこんな風に心とか訳してしまったわけです。霊においてマーシー、それは他の英語学を見たらすぐに分かります。で、これはですね、もう何か定着してしまったということで、この心という日本だけだから感情的なもののように思ってしまうわけです。その下の心の清い、これはですねカルディア、ハートの語源とも同じ心なんです。下の心の清い、これは普通のごく普通に使う心、ハートにあたる同じ語源ですね、カルディア、ハートと。上の方は霊なんです。下の方はみんなハートですね。上の方は霊。霊においてマーシーっていうのは人間の支えとの目に見えない部分ですね。心はよく変わる。パッと嬉しくなったり悲しくなったり嫌いになったり好きになったりと、それは心の動き。だから霊っていうのはその奥にある、あるいは支えの部分を追ってるものを霊というわけですね。霊において深いところでですね、何にも持っていないと実感している人たち、これは言い換えたら自分には本当に正しい道が歩けない、あるいは本当の愛をどうしても持てないと、いわゆる罪ということを深く知っている、そういう人たちは神の国はその人たちのもの、所有になるというんです。 今度たった1秒そこらでですね、一番大事な神の国を持ち物にするという道が最初から書いてあるということですね。私たちが本当に自分がいかに本来あるべき愛とか真実やら勇気とかですね、勇気っていうのは危ないことパッとするんじゃないですか、無謀というですね、ライオンがうまくパッといくと、意味もない正義もない関係ないこと危険なことをするのはこれは無謀というのであって、無思慮、思慮ですね、思慮がない、無思慮か無謀、そういうように基本的な人間に関わることの認識を正しく初めて教えてくれたのがプラトンだったわけですね。私にとっては人間ではなくて、初めて言うと驚嘆したわけです。そういうふうに正義とか勇気とか忍耐って言ったら何なのかってことを徹底してですね、2400年もあるか前からもう考え抜かれとったんだと。この点は理科系であったためにそういうこと本当に哲学今どういうものか知らないままで、大学入ったわけでしたけれども、でそういうことでですね、正義、本当に正しいことに向かう力、これを勇気というわけですね。でそんなも神の国にある。でもそれが人間に本当にできないと思います。命をかけて、あるいは職業をかけて、他の人が嫌われても正しいと思ったらする。これ本当力ですよね。正しいことに向かう力こそは勇気だというわけです。それが一番言った時には命まで、あるいはものすごくこう厳しい苦しめられて拷問で、それでもなお正しいこと、キリストこそは救い主だということを否まね否定しないと、こういうさ究極的なこの勇気だと思いますが、それも神の国に属する、でそういうことを持った人はたくさんおったです。あの江戸時代でもローマ帝国の時代でも彼らがそのような大いなる力、勇気を持てたのは何なのか、まさにこれだったんですね。自分の罪を知り、自分の霊的な貧しさを知って、そこから神に求めて力を与えられたと。自分がそれを持ってるんだと思うような、かりそめのもので偽りのもので満ちてる人、傲慢な場合には神様の霊力与えられない、神の国はそういうところに入らない。ですからこれは本当に差別がないですね。どんな頭の良い人でもこの点においてはできないわけです。頭の良い、あるいは音楽ができる、歌が非常にうまい、ピアノができる、あるいはスポーツができる、みんなですね、非常に差があるわけです。全くできない人からほんのすぐわずか2歳や3歳からですねピアノ消えたりとか、でもそういう人たちみんな共通しているのは、みんな人間はあまりつき傲慢だということですね。で罪がある。そういう人でも本当の正義や勇気は持っていない、本当の愛も持っていない、そういう点でみんな共通、それに当たり前のことなんだけど、それに気がついた人が霊において貧しい人、ああ祝福されているというんですね。原文ではマカリオイホイプトコイエンプニオマティ、マカリオイ幸いだっていう先に出るわけです。ああ幸いだと、なんと幸いのことかという強い調子があるんですね。本来は平常文のように心の貧しい人は幸いで、なんか平常文普通の文のようでないんですね。で、ああ幸いだ、霊において自分の罪を知っている人たち、でそこから求めたらということですけれども、これはもう詩的な表現で短くしてやるから、求めるならば神の国、神様のご支配のうちにあるもの、あらゆる良きものはその人たちの持ち物になるというんです。だから漁師であってもですね、あの十字架で貼り付けにされた、ずっとですね悪いことをして人を殺したいろいろしたかもしれない、でもその人たちはただ自分が本当に何も持ってない、悪いことばっかりしてきたと、でもこの方はそれを許してくださると、と信じたらですね、早神の国はそこに来たというわけですね。神様の愛のご支配が来て、 あなたはすぐパラダイスへパッと上げられるというわけですね。こういったことは福音、喜ばしい知らせなわけです。福音というのは中国語で今も使っているわけです。福音、福音というわけですね。福音、福音というんですね。福音じゃなくて。この前来た、もうですね、ゆりさん、森ゆりさんも、福音歌手というけど、そもそも福音とは何なのかと。今言ったように、中国で福っていう字は、幸い、幸福、いろんな意味、良い意味あるんですね。音、因は知らせですよ、頼り。良い頼り、良い知らせという単純な意味ですね。で、良い知らせもいっぱいあるですね。ああ、桜が咲いた。これも良い知らせ。お年玉もらった。これも良い知らせ。自分の応援しているチームが、勝った。でもですね、ああいう野球がやって、あるいはオリンピックで金メダル。金と汚れに満ちた金メダル。あの会長がですね、委員会までもっとずこの月もやってもらえたと。国際的にはですね、あんな人が言うのきしからんというふうになって圧力でやめていったけれども、いろんな意味で前から言ったように、知れば知るほどオリンピックになるものは金でまみれてるところあるんですね。で、そういうようなことと全く違う世界があるということですね。で極めて稀な人しか金メダルやら取れないんです。能力やらお金の力、周りの人やら、あるいは健康、偶然的に恵まれ、交通事故も合わない、災害にも合わないとか。でもどんなにこの世で有名になろうと、ここで言うような神様の真実や愛や清いものは、この霊的に貧しさがないからは決して与えられないと。いかに文化勲章をもらうか、ノーベル賞をもらうか、こういうこと全く関係がないということですね。そこに非常に大きな 平等性がある。寝たきりの人でも、あの最後まで犯罪を犯して人を殺した人の心から悔い改められるならば、そういう素晴らしいものが与えられると。こういうこと全く知らんだら、この世は本当にこの世界は、差別で満ちてるということですね。で、昨日の新聞にも出ていて、確かに驚かされたけど、引きこもりがですね、中高年に60万人、それ以前の世界を集めると115万人にもある。しかも半年以上ほとんど家で、学校も会社も行けない人ですね。驚くべき数ですよね。若い人が多いと私も思っていた。で、その新聞記者も若い人ほら多いだろうと。けれども中高年ですねの人の方がずっと多くてですね、全体でそんなになると、半年でほとんど家から出られない人が115万人にも及ぶんですね。そういったどうしてなのかという、それから前も言った若い人の自殺、全体の自殺率も多少減ったとえまだ2万何千人もおるわけです。2万2千人ちょっと割ったぐらいになったわけですけども、だから本当は地震が来る、地震が来て毎日毎日って言いますね。このけども地震は来なくても一日に、このまま言って60人、ちょっと前の時計です。今は60人、少し減ってるけど。毎日誰かが60人近くも死んでるわけです。ですね。そのことをほとんど言わないで、もう本当に、ある意味で非常に一方的ですね。地震が来る、地震が来るだと。災害が来る。毎日のようにもう繰り返し言ってるけど。だから本当はですね、地震が来なくても、そんなにたくさん、世界、170万、どうしてですね、6番目ぐらいに入るぐらい多いのかと。それは根本的にはですね、これはこういうことですね。神の国を知ってる、もらってる人は本当に少ないということです。神様のご支配や愛をもらったらですね、それは死にたいというんじゃなくて、そこから生きて働きたいということになる。 たとえ大きな障害を打って寝たきりになっても寝てできることがある。そして寝たきりの人でなければできない証があると知らされるわけですね。だから根本的にはそういうことで、引きこもりということがなぜそんなに多いのかという問題も、自殺がそんなにも多いということも、元はといえばこのことですね。天の国、神の国、その人たちのものである、与えられるのに、それをいろんなものが日本では妨げておるわけです。そして、非常に人気があるというようなものが当たり前みたいになって、ああいうこの相撲、それもですね、まあ、子供なりどなか適当にどこでもできるわけですね。相撲子供の時やったことありますけども、何もお金ない、どこででも取っ組み合わせてパッと押し出したら、そういうところで終わったら非常にいいんだけども、神がかかってきて、それが神が来とんだって、締め根を張ってるんだと、そういう、だから塩まくんだというけど、そういう中であの金の金賞金がぐるぐる回ると。イエス様は神殿に両替人と鳩を売ってるだけで祈りの場でなければならんのに、強盗の巣にしといてこれを追い出されたんですよね。2000年も前か。でも残念なこと、日本今でもそういう堂々とですね、神がおられて場でお金の懸賞金ずるっと回ってるという。それから相撲が終わったら、はい、テレビではしてないけど、神が帰ると負傷してですね、で行事を相撲取りが何人五六人バーッと胴上げする、で神様は帰る儀式をするんだという、してるわけです。そういうふうなことで、毎日見るようなものがですね、あまりにも本当の神様と非常に遠いものになっているという、まあ、そこが大きな問題で、だからこそ私たちはそれを何かの機会を追って、伝えるということなんですね。で今回のように、森ゆりさんなどが、まあ、来た時には私も、この前言ったように、栄の人に、直接家まで行って進めることは一度もしなかったわけですね。で命の水は潜って言ったら高校の同期の、ものだったから、友人だったから、私の山はですね、一年一遍協力だとか言ってクリスチャンでもないのに持ってきてくれたり、しよった人ですので、言ったら、まあ、自分か家内が必ず行くと本当に奥さんが来ておったりですね、私のおばも、当地外のおばも行ってやったら、その娘が送ってくれたとか言って、来ておったりしましたが、普段の時にこういうところ決して来なくても、何かそういう時に神様の力、神の国の一端にありますけど、働くと動かなかった人は動くと。さっきもちょっと貸されたあの方も、私もお話もいろいろしたこともありますけども、最後ですね、もうこの人生の最後の時に神様の手が働いて、本当に神様と見上げて見されていくという方もおるわけです。だから私たちは決してこの諦めることはいけないということですね。私たちが誰かをクリスチャンにするんではなくて、神様の力がするわけだからですね。そして心砕かれてということです。でこのことは、もう一つあの聖書で罪を知るということ、それはどんな状態かというのを、罪を知ると本当に神様だけが見るだけがこれは必要なことだと分かるわけです。勉強してもお金があっても、普通の意味で良い、結婚しても子供がおっても、罪そのものは取り除かれないからですね、自分の。だからそれを幼子のように神様を仰ぐ、それだけで良いということになる。罪を知って、だからイエス様は幼子を私のところに来るままにしておきなさい、止めるなと。神の国はそのようなもの、必 神を信じて、罪の許しを信じて、そして見上げるものというわけですね。そういうもののところに神の国がある、神のご支配力が与えられるということです。で、この単純さですね、キリスト教は難しいとかそんなことも全くなくって、たくさんの本を修行する、読んで修行することもなく、儀式もなく、組織に入ることもできなくてもそれでもいいということです。で、はっきりとこれが旧約聖書にこういったこと、罪を知って、そこで、ああ、罪を許すのは神だけど、知って神を仰う。ただそれだけで救われる。神の力、神の国を持たせていただけると。それはどこにあるのかと。こういうことも聖書の箇所でですね、やはり知っておいて、そこを開いて、そして他者に証しの時でも、聖書の箇所で知らせるということですね。これは、イザヤ書の45章の22というところですね。イザヤ書の45の私のこれはもう訳によっても若干ニュアンスが違ってきますが、新教徒訳やら新しい訳はいつでも良いとはもちろん決して限らないので、場所によっては前から言ったように担当者が変わったら変わるわけです、ですね。どんなに文学者がどの子のを選んでても選ぶ人が違ったらまた変わるわけですので、だからこちらの役を自分に受け取りやすいといったらそちらの方を取ればいいの、間違いではないわけですね、どの役も。で、イザヤ書のこの 45-22 は公約の方がより分かりやすいというか受け取りやすいというところがあります。公約のことは以前からの人は知っていると思います。新教大学では地の果てのすべての人々よ、私を仰いで救いよ、や私を仰いで救いよ。公約では地の果てなる諸々の人、私を仰ぎ望め、そうすれば救われる。私を仰ぎ望め、そうすれば救われる。信じて仰ぎ望め、十字架を仰ぎ望め、そうすれば救われるとにつながっているわけですね。イザヤ書の45-22、口語訳を参照してみられたらいいと思います。地の果てなる諸々の人よと、すべての人よ、こちらのすべての人、こちらはこれじゃ分かりやすいんですけども、私を仰ぎ望め、そうすれば救われるというのがよりですね、この元の強調力があるわけです。私を仰いで救いよっていうの、この仰ぎ望めというところに力があるんですね。これは前から言ったスパージョンというですね、世界の歴史上でも、まあ、大宮に属する膨大な仲介と、10代からしてですね、数千人というものすごい人たちが増えるようになった。しかも大学は行ってない。オックスフォード大学、大学進学と行く人だったんですけど、行かなかったわけですけども、今もインターネット上で最もたくさんですね、その説教が今のを読める人だとも言われるぐらいです。その彼がですね、それだけ大説教師っていうか、大メッセージ者になったのは、この言葉だったんです。私を仰ぎ望め、そうすれば救われるという。その一言が、驚く力を持って、彼の生涯を変えて、世界に今なおですね、1834年ぐらいの生まれですから、もとくに要さってる。今のを語り続けてる。そのぐらいですね、神の言葉って力あるわけですね。そういう意味でこちらの命令形の方ですね、私を仰ぎ望めといつも語りかけてください。私たち弱気になって罪のために打ちひしがれたり、あるいは苦しみや災害の方々もおられるわけです。その時常にですね、私を仰ぎ望めという声が言われているはずなんですね。耳を澄まして聞いたら、私たちはそこから立ち上がれる。 それが神の国をいただけるということですね。まあ、そういったことで、今に非常に大きなことにつながることです。仰ぎの上で神の国が与えられる。それは心貧しいからです。自分に何かあると思ったら心から仰ぎ望まないわけですね。いろんな意味で体の病気、あるいは親族の病気、自分の病気、あるいは罪、そういうことで打ちのめされたときに仰ぎ望めと言ってくださる。そうしたら神様の力の支配が与えられるということですね。はい、それではそこまでしておきます。